ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業としての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。今週も福岡中央ロータリークラブ会員伊藤淳二さんにお話を伺っていきます。伊藤さん、こんにちは。はい、
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
また今週もよろしくお願いいたします。
はい、先週に続きではありますが、はい、まず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、仕事はですね、生命保険の代理店というものをしてるんですけれども、まあ、これだとまあ皆さんピンとこないかもしれませんが、大体皆さんこう一社からなんかどこから入ってるとか、なんとか生命さんから入ってるとかっていう人が多いんですけど、はい、うちの場合はそうじゃなくて複数のまあ保険会社を取り扱って、まあ、あなたにはこの部分はこれがいいよ、この部分はひょっとしたらこっちの方がいいかもねっていうことで、複数の会社をまあ提案して、まあ、いいものを選んでいただく、はい、まあ、そういった代理店をさせていただいております。
うん、はい、この業界に入ってからも、はい、とても長いということを先週も伺ったんですけれども、はい、お仕事をする上で大切にしていること、はい、お仕事のモットーはありますか？は
い、モットーっていうかあるんですけど、その人にやっぱり寄り添いたいんですよね。ちゃんと買うものを理解してくださいねってところが話をして、はい、それで同じようにもし悩みとかなんか考えてることがあれば、それに寄り添っていきたいよっていう、そこをすごい大事にしてて、だから押し売りじゃなくて同じ目線に立って、まあ、それこそ横に一緒に並んで目の前にある問題を一緒に話をしながら解決しませんかって、はい、そこを大事にさせていただいてます。
はい、その視点があるだけでね、相談したい、はい、お客さん側の私たちとしても本当に安心できると思います。
もう僕が嫌なことは基本しないので、
ね、自分のそれこそ納得して、はい、こう入るっていうのは、はい、大事ですよね。
大事だと思います。
はい、さあ、そんな伊藤さんの趣味は何ですか？
はい、趣味はですね、はい、まあ、いくつかあるんですよ。マラソンとキャンプと旅行なんですよ。はい、この3つが大体趣味。
まあ、ありがち
っちゃ、
ね、
いやいや、もうありがちっちゃありがちなんですけど、まあまあ、はい、それを趣味にさせていただいてます。
は
い、
旅行だとどんなところが好きですか？
はい、最近は離島にハマってるんです。
離島
離島がいい。
伊藤さんが好きな離島はどこですか？
もう絶対青ヶ島です。
青ヶ島
わかります？青ヶ島
わからないです。どこですか？
東京都なんですよ。東京都の本当南の方なんですけど、あそこはなんだ、八丈島
は分かります。
八丈島はわかりますよね。もう八丈島から、もうちょっと南に、70キロぐらいあったところで、もう絶景の孤島って言われていて、はい、日本一上陸が難しいって言われてるのが青ヶ島なんです。
そこに行かれたんですか？
はい、最高に良かった。
そうなんですね。
もう景色は多分今まで見た中で一番良かった。
もう心洗われたお顔をされてます。
いや、もう本当やばいですから。あそこは。
そうですか。はい、ちょっと初耳なので調べてみたいなって思いました。
多分調べたらもういろいろ出てくるんで。
はい、そして伊藤さん、まあ、マラソンもね挙げていらっしゃったんですけど、はい、お名刺をいただいて、はい、名刺にマラソンの自己ベストが書いてある方は初めて。
ちょっと話なんかこうなんかネタになればいいなと思ってこうちょっと入れてみたんです。
初めてです。はい、はいはい、自己ベスト2時間45分30秒。
わあ、そうでしたね。
そうでしたか。
そうでしたね。
このマラソンのきっかけっていうのはいつ頃でどんなところにあったんですか？
ですね、今52歳で10年前なんですよ。はい、42歳の時なんですね。
はい、
で娘がまだ中学生で、陸上部で長距離をやってたんですよ。でその時に、まあ、娘の応援も行ってたんですけど、まあ、やっぱり長距離だと駅伝とかあるじゃないですか。
はい、
で駅伝出るために自主練習もしたいって話になって、まあ、土日朝走るみたいな、一人でみたいな。いや、中学生の女の子ちょっと一人で走らすのもなと思って、パパも一緒についてくって。
あ、優しいパパ。
走ったら、はい、娘は大会があってなんかこうぶつけるとこがあるじゃないですか。で応援してるとこっちも熱い気持ちになって。
そうですね。
じゃあ自分別に何もないよなと思って、まあ、それこそ福岡マラソンって今やってるかと思うんですけど、はい、あれに第2回大会だったかな、まだ、に じゃあパパそれに出るわっつって、そこからです。そこからやったらのめり込んだっていう。
のめり込んで。
のめり込んじゃった。
今では数々の大会に。
いやそんなことないんですよ。本当に、はいはい、お恥ずかしい話ですけど。
マラソンの魅力は何ですか。
マラソン。
なんでハマっちゃったんですか。
なんなんでしょうね。いやもともと凝り性っていうのもあるんですけど。
ああそうですね。離島話もそんな気がしますね。
すいません。はい、いやなんかこうやると突き詰めないと気が済まないタイプで。はい、うんうん、で元々体育会だったのもあったんで、初めて出た時にそれこそ 5時間ぐらいかかっちゃったんですよ。
じゃあベストから比べるとだいぶ縮めましたね。
だいぶ縮めましたね、はい、
まあ、5時間ぐらいかかって
、うん、けどなんか それこそ結構後半の方もきつくて歩いたりしてたんですけど、はい、若い人にも抜かれるわ、結構自分よりも先輩のじいちゃんばあちゃんにも抜かれるわで結構心が折れたんですね。うん、うん、あ俺全然ダメじゃんみたいな、
はい、
でそこでこうちゃんと練習せないかんってなって、
ええ、
ね、深みにはまりましたよね。
もうせないかんって言ったら後戻りはできないんですね。
これもう聞いてる方もあのもしマラソン知ってる人いたら絶対わかります、ええ、マラソン沼っていうのがあるんですよ。
あるでしょう。
抜けれなくなる沼が存在するんですよ。
リスナーさんにもいらっしゃいますもん、たくさんランナーたちが
いると思うんですよ。もう抜けれないんですよ。そこにハマっちゃったっていう、
うんうん、は
い、
やっぱりそのハマる何かがあるっていうのは、まあ、私は残念ながら走ったことはないのでわからないんですけれども、ある存在するのはわかるんですけど、そのマラソンの世界とそのロータリアンとしての活動って何かリンクする部分ありますか。は
い、それですね、最初にその今こうご質問いただいたんですけど、実はこれ事前にちょっと質問もらってたんでそれ考えてたんですよ。
そうです、
はい、でおかげさまで全く分かんなかったんで
そうですか。
ジェミニさんに聞いてみたんですね。
はい、
ジェミニさんによるとですね、ですね、ちょっと待ってください。
うんうん、あ、ちゃんと回答してくださったんですね。
一応ジェミニさんに聞いたんですよ。うん、ですね、ジェミニさんによるとですね、目標達成に向けた強い意志と利他性親睦の精神が共通しているそうですって出てきたんですよ。全然ピンとこねえみたいな。
ジェミニさん AI ですよね。
AI ですね。でもうちょっと説明があって、これ、はい、ですね、大会ボランティアとして参加したり、チャリティーマラソンの開催など寄付金集めをしたり、健康促進を両立させていますと。
はいはい、
またマラソン同好会などの親睦の場で多くの知り合いを増やす機会があり、それが親睦を深めつつ奉仕活動につながってるそうです。
はい、どうですか。
じゃあやっぱピンとこないですね。
ピンときてない。
ピンときてないですね、これに関しては。
いやー、でも伊藤さんのそのやはりこう突き詰めるっていうこのルーツにこうつながりがあるのかなっていう点と、はい、やっぱりその楽しいっていうシンプルに、
はい、
うん、
あ、それはあるかも。
一回その味を占めてしまうと、
あ、それはありますよね、
うん、続けられるっていうことにすごくつながるのかなって。
そうだ、それはそう、やっぱ会長を2年前にした時に、はい、やっぱりロータリーって漠然と参加してたんですけど、うんうん、やっぱ会長だからまあ喋らなきゃいけないじゃないですか、で調べたんですよ、うんうん、やっぱ調べたらやっぱ面白かったんですよ。いや、そう言われると一緒かもしれないですね。
あ、よかった、ジェミニーさんより納得いく答えが見つかりました。さあ話をロータリークラブに戻すんですけれども、はい、伊藤さんご自身はロータリークラブを通してどんな変化を感じますか。
はい、これはですね、もう間違いなくその2年前の会長をさせていただいてから、よく知るじゃないですか、したらよく知ると疑問も出るじゃないですか、うんうん、で疑問について調べるじゃないですか、はい、で分かるじゃないですか、分かるとやっぱ楽しいんですよ、
うん、
多分何でも物事そうなんじゃないかと思うんですよね、うんうん、で楽しくなるから人に伝えたいじゃないですか。でそうなるとこう同じこう他のクラブも会長さんとかがいるんで、そういう人たちと会うと意気投合するじゃないです か、はい、だからそういうとこ出かけていくのも楽しいじゃないですか。だからどんどん行動も変わってったんですね。
うん、はい、
でそうなるとうちのクラブのメンバーから、あれ伊藤さん最近変わったよねって言われるようになったんですよ。
うん、
あ、そうなんだって、っていうか今まで俺どんなにひどかったんと思って。
いやでも変化が他の方から見ても分かるぐらいあったっていうことですね。
は
い、
あ、これが一個あって、僕、はい、ネクタイしてるんですよ、
はい、
礼儀だと思って、
はい、
これ
今日もねされてます。
まあ、基本するんですよ、
うんうん、
昔はしないで礼会場行ってたんですよ、まあ、別にいいんですよ、しなくてもいいんだけど、はい、うんうん、会長するようになってからこれやたらしだすようになって、
あ、なるほど、
多分それでその人はめっちゃ変わったねって言ったのかもしれない。
あ、そのもうファッションからも、う
ん、とか向き合い方なのか分かんないですけど、はい、うんうん、なんかそれで伊藤さんなんかネクタイするようになったよねおー、はいはいみたいな、
うん、
そういうのがあったみたいです。
あ、はい、でもあると思います。
ですかね。
変化って 小さなところから生まれてくるというか、
は
あ、
そうですかね。
いやでもそんなロータリークラブ、あの会長されて話すようになってって、はい、調べて楽しくてまた広めたくなってって、はい、このステップは結構私、はい、ラジオやってても感じることであって、あ話す仕事なので、はいはい、何かこう自分の中で漠然としているものも言葉にして表現することで、はいはいはい、より自分の中で深まったり、それでまた人とつながったりっていうことがたくさんあるので、はい、なんかそういう意味、あのそういうこの気持ちの変化っていうのは、はい、なんか私も共感できるものが
あります。ありがとうございます、
うん、こちらこそありがとうございます。なのでぜひ言葉にしていただきたいんですが、はい、ロータリークラブの魅力を一言で表すとどんな言葉になりますか。
はい、はい、一言で、はい、これですね、自分のことよりも他人を優先する精神性を学ぶ場っていうことにさせていただきたいと思います。
素晴らしい。その心は
やっぱりみんな自分のこと大事だと思うんですよ、うん、で僕も 今50になってちょっと思ってるのは、まあ、これからの生きるテーマはまず人に優しくすること、うん、それから世の中を少し良くすること、これを僕の中のテーマにしてるんですよね、
はい、
だからそれってなんだろう、今まではもちろん赤ちゃんの時を想像してみてほしいんですけど、赤ちゃんって何でも周りからしてもらうじゃないですか、
はい、
でおそらくこう自分の都合でお腹減ったらニャーって泣いて、気分が悪ければニャーみたいな、けどそれが成長するにつれて、はい、もう今度は自分のことだけじゃなくて、あ、周りの人ってこんな気持ちなのかなとかっていうふうに考えれるようになって、そしてさらに大人になればこう周りや社会や国とか世界のことも考えれるようになってっていうふうになっていくので、まあみたいな感じだと思ってるんですね、
はい、
まあ自分のことよりも他人を優先する精神性を学ぶっていうのはおそらくそういうことなのかなって、だんだんまあ見えるようになるってことなんでしょうね。
はい、でも経験、その経験があったからこそ、
はい、
大きいテーマを口にしたりとか、はい、その行動に移すのってなかなかハードルが高いって思える時もあると思うんですけど、
はい、
でもシンプルにそこに帰ってくる時があると思うんですよね、
はい、
私は、
はい、
でもそれがもう本当にもう伊藤さんの言葉の中に表れていると、私は今もう思いに触れても感じられるので、
はい、
その経験が今の伊藤さんを作っているんだなっていうのが伝わってきました。
いや、だといいです
そんな伊藤さん、皆さんにお伝えしたいことはありますか。
はい、
はい、
まあ、この放送をですね、何かのご縁で聞いてくださった方で、うん、本当ご興味のある方は、まあ、パソコンで、まあ、私所属してるの福岡中央ロータリークラブっていうんですけど、その福岡中央ロータリークラブと検索してみてください、
はい、
そうすると事務局の電話番号が書いてありますから、まあ、ラジオを聞いて興味があるよっていうふうに言っていただければですね、ぜひ、まあ、喜んでご説明させていただきますし、まあ、一人でも、はい、仲間になってくれると嬉しいなっていうふうにちょっと思っています。
はいはい、もしね、第一歩をこう踏み出すのを躊躇している方がいらっしゃったら大丈夫です。伊藤さんも初めての時は大変緊張されたということです。
その通りです、めちゃくちゃその通りです、はい、
でもね、入ってみたらね、こんな素敵な仲間たちがこうできたということなので、はい、ぜひ興味のある方は検索してみてください。よろしくお願いします。はい、それでは最後に、はい、伊藤さん、今後の目標、はい、夢を教えてください。
はい、目標夢、さっき言った通りなんですけど、目標っていうのは本当に人に優しくして、それでまあ世界を少しだけ良くしてっていうのがあれなんですけど、夢はやっぱり今ちょっと離島にハマってるって話をしたので
出ました、離島
離島がねちょっと面白いんですよね。いや、12月ね、今度あそこ小笠原諸島行こうと思ってですね、父島母島をですね、
は
い、ちょっとそういうとこ行ってみたいなって、まあ、だから旅行をちょっといろんなところをまあ、うんうん、行ってみて、
はい、
まあ、歴史的なことをちょっと調べながら行ってるんで、そういうところ巡ってみたいなとか、うん、そういうのが僕の夢ですかね。神さんと一緒にね、行けるといいんですけどね
まだ一緒に行ったことはないんですか。
なかなかスケジュールが合わなくてですね。
あ、そうですか。
なんで本当いろんなこう、ね、残りある人生でいろんな世界も見てみたいし、うんうん、まあ、本当後悔のない生き方をしたいなというふうに思ってますかね、うん、
はい、はい、まあ、離島もそうですし、はい、マラソンもそうですけれども、はい、まだまだ伊藤さんの冒険は続きそうですね。
はい、
はい、
続けさせていただきたいと思ってます。
うん、ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、2週にわたって福岡中央ロータリークラブの伊藤淳二さんにお話を伺いました。伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。